こんにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、もう9月ですよ、永山さん。
9月ですね。明日、僕誕生日ですね。よく考えたら。
9月6日。
はい。
あ、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれ、おいくつでしたっけ？
もう覚えてないですね。40?7?7?7?
まあ50にはならないぐらい。
そうですね。アラフィフ、アラフィフになりました。あ、なってますね、すでに。はい。
いや、そうか。そうか。もう9月はそうか。永山さんのお誕生日、なんかお誕生会とかしたいですね。
そう。だし、おっさん FM が第1回とかも9月じゃなかったっけ？
あ、そうだそうだ。そうです、そうです。9月でしたね。うん、確かに確かに。はい、
そんな感じのね。
はい。9月が始まりました。ますけども、はい。はい。今月も、ゲスト会ということで、ゲストをお招きしておりますので、早速、ご紹介したいなと思っております。
はい。
おっさん FM2025 年9月のゲストは、スウェーデン在住のソフトウェアエンジニアの持原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、持原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。持原さんはあれですよね、永山さんのお友達。
はい、
僕お友達でいいんですか、永山さん。
はい、僕は友達と思ってますね。僕はストラバ
ラントラントラで違いますって言われてもあります
よ。ストラバ永山さんは、はい、毎日ほぼストラバ上でいいねのやり取りをするリモートランニング友達です。はい、
リモートランニング友達。そうそうそう。 お友達になった期間というか、どういうご関係なんですか、永山さんと。
これって僕全然覚えてないんですけど、何がきっかけでしたっけ？
いや、もともとですね、永山さんのことは、うん、まあ昔から、まあ、X、ツイッターで、まあ知ってたのは、うん、知ってたんですけど、
はいはいはい。
で、まあ、一方的にその、おっさん FM を僕が聞いてて、うん、で、何かの表紙にストラバーで繋がったんですよね。多分僕がフォローしたんだと思うんですけど。
僕が走り始めたタイミングとか、かな。
そうかもしれないですね。
あ、じゃあ、そのリアルで、なんかイベントとかで会ってとか、一緒にお仕事してとかじゃなくて、本当になんかそういうアプリ上とかインターネット上で接点が。
なんかね、話を聞くと、もしかしたらなんかのイベントに、同じイベントにいたとかいう可能性はゼロじゃないかもな、みたいなところはあるんですが、うん、まあでも、お互い認識しているのは、最初はもう完全にネット上ってやつですね。ネットもです。
ネットもだよ。
そうですね。
ネットも。どのぐらいの期間ですか、こう。期間って何年ぐらい前からの。
いや、全然覚えてないです。
全然覚えてない。あ、そうなん。いつの間にか。
結構長いですよね。
まあ、うん、ただですね、僕が今僕スウェーデンに住んでるんですけど、日本に一時帰国するっていうことになって、
うんうん、
まあ、年に一回ぐらい日本に帰ることがあるんですけど、その際に、まあ、永山さんがいつも走られてる、将軍塚のところに、うん、まあ、僕も一緒に走ってみたいなと思ったんで、もし時間が合えば走りませんかっていうメッセージを送ったのは覚えてますね。それが。うん、そうそうそう、去年の夏ですよね。
そうですね。去年の夏、そう、メッセージいただいて、
はいはいはい。
で、一緒に走りましょうって言って、まあ僕はずっと基本的には一人で走ってたので、初めてこう人と一緒に走るっていうので、大変緊張したのを覚えてますね。
あ、それも、だから、初めて、その時初めてお会いする感じですか、ということは。
そうです。その時に、そう、お会いするの、うん、顔を知らなかったから、結構キョロキョロ探して、あ、この人っぽいっつって声かけた記憶がありますね。マジでインターネットって感じですね。
面白い、
う
ん、インターネットだ。
うん、
あ、なるほどですね。そういう感じなんですね。持原さんはちなみに永山さんのことは、そのフォローしたのがきっかけみたいなかもってお話でしたけど、こう何で知られたんですか、その。
いや、もう、ずいぶん前、多分、2006年、とかからフォローしてると思うんですけど、ちょっと覚えてないですね。
いや、でも確かに、うん、確かに結構前から。
へぇ、
はい。
なるほど。じゃあまあ結構昔からこうネットでは知ってたけどって感じの。
たまたまメール残ってますね。ツイッターからの。2007年の6月23日に、フォローしてます。フォローされてますね。
フォローしてる。ほう。2027年。僕がハテナに入る前じゃん。
違う、2007年。
2007年か。2007年は僕がハテナに入る前じゃん。うん、ああ。
そう考えると結構長いですね。
長いお付き合いですね。京都銀行。
すごい長い。長いお付き合いです。
長いお付き合いね。うん。
はい。
なるほど、なるほど。まあそういう感じのご関係で、まあ最近だからその一緒に、持原さんが日本に帰られた時に、タイミングが合えば、
そうそう、長山さんと一緒に走るとか、あとは普段は先ほど出てきたストラバっていう、はい、そのいわゆるランナーとかサイクリストの SNS があって、まあ、そこでこう今日走った様子とかが見れるんですけども、あそこにこう、駆動って言ってこう、いいねが、っていうのがつけられる、いいねみたいなのがつけられて、まあそれをこう押し合ったり、たまにコメントいただいたり、みたいな感じのことをしてます。
なるほど。
うん。
おー。ちなみにその、持原さんはその、おっさん FM を、なんか先ほどちょっと収録前にヘビーリスナーですってちょっと言っていただいたんですけど、その、聞き始めたきっかけとかなんかあるんですか？
いや、もともとその、やっぱり X でフォローしてて、で、ドメイン取ったっていうところぐらいから追っかけてるんですよ。
そんなところからってなるほど。
で、そっから1年ぐらい、実際の配信まで空いてるじゃないですか。
いや、もう1年以上空いてますよ、あれ、ほんと。
だからまあ、で、実際始まったんで、まあそっから聞き始めて、
はいはい。
っていう感じで、はい、ですね。
もうでも超古参ですね。
じゃあ超古参、超古参なんですね。うん、
超古参リスナーですね。リアルタイム古参の。
いや、そうなんだ。ああ、なんか嬉しいですね。なんか。
いや、ありがたいことですよ。
いただいて、本当にありがたい、うん、ありがたいことですよ。
そうですね。うん、意外にこう、海外勢がね、いるんですよね、リスナーさんに。
はいはいはい、はい、
うん。全然僕らの感覚としてわかんないですけど、海外で聞くとまた、なんていうんですかね。どういう感じに聞こえるんですか？
どういう感じに聞こえるんだろう。
どういう感じ？まあ、まあ、いろいろ思うことはありますけど、まあ、なんか、配信タイミングとか、まあ、金曜日の、日本時間で何時ぐらいにあれ、配信されてるんですか？
日本時間お昼に一応出そうとはしているって感じですね。
一応12時から1時ぐらいの間に、うん、多分デプロイされてますね、その、
うん。そうですよね。それがですね、まあ、僕が朝起きた、金曜日の朝起きるタイミングぐらいで、だいたい新しいエピソードが届いてるっていう感じなんですよね。
そうなんだ。あ、じゃあ結構タイミングとしてはいいですね、朝に。
そうなんですよ。
ああ。
なんかまあ金曜日ってまあ、まあいろんな音楽の新譜であったりとか、まあ他の、うんうんうん、ポッドキャストの新しいリリースであったりとか、うん、まあおっさん FM もその一つで、まあだいたいなんか新しいエピソードが来たらすぐ聞いてっていう感じですね。
うん、お
ぉ。ほう。嬉しいですね。なんか、こう、数ある、その、今、まあ、ポッドキャストと並べられていただくのは、まあ、まだわかりますけど、その、いろんな音楽の新譜とかと並べていただいて、その、そういうところとも勝負できてるんだと思うと、ちょっと嬉しいですね。い
や、勝負できてるかどうかわかんないですけど。
いやいやいや、まあね、できてますよ、ちゃんと。
まあ、同じ、こう、はい、タイムライン並んでる。
いやいや、もう全然勝負できてると思います。もう、トップに入る。まあ、大体僕、数えると、ポッドキャスト、まあ、50個ぐらいサブスクライブしてるんですけど。うん、
え、すごい。
うん、まあ、欠かさず聞くのはおっさん FM っていうぐらい、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ああ、嬉しいですね。ちなみにそのなんかこうこれまでのエピソード、まあね、最初の方から聞かれてるっていうことで、うん、なんかこうこのエピソードが結構いい良かったとかなんかそのあります、印象深いエピソードみたいな。
いやー、なかなか難しい質問ですね。それ選べないですけどまあ、正直、どれって言われても分かんないですけど、
はいはいはい、
まあでもなんかいつも紹介されてる映画だったりとか、まあ本だったりとか、まあそういうのはすごく参考にしてて、よく見たり聞いたりしてますね。
あ、まあ、あれですよね、結構もう、そのインターネットでですね、本、日本の本とかコンテンツも別にその世界のどこにいても、まあある程度は見れたり、こう、同じものがね、見れたりする時代、
うん、
ですもんね。
うん。
うん。なるほどね。ちなみに、持原さんは、そのスウェーデンには、どのぐらいいらっしゃるんですか？その期間というか、何年ぐらいから住まわれてるんですか？
2013年にこっちに来て、なので12年で今13年目になりますね。
なるほど。でも結構もう長いですね。海外、その先ほどおっしゃってたその50ぐらいこうサブスクライブしてるっていうポッドキャストは、その、英語に、日本語というか、日本のポッドキャストなのか、その英語というか海外のポッドキャストなのかでいうと、どういう割合なんですか？
7割ぐらいが日本のポッドキャストで、3割ぐらいが、まあ、海外のポッドキャストっていう感じですかね。
なるほど、なるほど。
クリスさんは、クリスさんは何割ぐらい海外の？
そのボケろって言ってます、僕に。そんな、ボケろって言ってますよね。いや、いや、それは、僕、クリスって名前ですから、それは別に英語のポッドキャストの一つや二つ聞きますけど、一つや二つぐらいですね。それも聞いてるかどうかわかりますよ。耳に入ってくる音として認識してるぐらいの感じですけど。
ポッドキャスト聞くの結構難しいよな、英語で。
なんか、マーベルの映画とかを結構追いかけて、真剣に追いかけてきた時とかは、結構マーベル系のポッドキャストとかをこう聞いたりもしてましたけど、最近全然ないですね、あんまり。
そうか。
で、事前のこのトークメモにですね、もちろんさんがその私の喋った、おっさん FM のエピソード304回目の親父の思い出話を聞いてくれっていう回が、
ありますね。
刺さりに刺さりましたみたいなことが書いてあるんですけど、そうなんですか、これ。
そうなんですよ。なんかまあ、その、クリスさん、鹿児島出身ですよね。
鹿児島です。はい。
で、僕、宮崎出身なんですけど。
宮崎、もう隣じゃないですか。もう宮崎と鹿児島もほぼ一緒ですから。はい、
それはそれだろう。
いや、まあ、鹿児島の方が、まあ、僕からすると都会なんですけど。
いや、そんなの、そんなみたいなあれですけど。
その、栃木と茨城みたいな、こう、対立関係みたいになってないんですか？
あんまないですよね。
あ、そういうのない
んだ。ないと思いますよ。
うん。なんかね、宮崎、まあ、鹿児島と宮崎の間に霧島っていう山があって、
うん。
霧島はね、まあ、だから本当なんていうんですかね。宮崎と鹿児島が混ざったような地域なんですよ。僕ずっとその、霧島って完全に鹿児島だと思ったら、なんか結構宮崎だっていうことが割と最近知って、あ、そうなんだとか。あと、焼酎の黒霧島っていう焼酎があると思うんですけど、
はい、有名な。うん、うん。
で、焼酎ってやっぱ鹿児島のイメージだし、霧島って鹿児島なんで、うん、もうあれ完全に鹿児島の焼酎だと、本当3年ぐらい前まで思ってたんですけど、あれめちゃめちゃ宮崎の焼酎なんですよね。
う
ん、
そうですね。僕はもうずっと宮崎の焼酎として認識してました。
それはそうですよ。それはそうです、まあ。なるほど。で、私がまあ鹿児島で、もちろんさん宮崎でと。
で、まあなんかその南九州から、まあ本州に、うん、僕大学京都に通ってたんですけど。
ああ、はいはいはい。
で、まあその親父さんの話、304回でしたっけ、になるとですね、まあ、クリスさんの親父さん公務員でしたね。はい、
地方公務員
です。僕の親父ももう引退してますけど公務員だったんですよね。
はいはいはいはい。
で、なんか僕もよく小さい時にこう、タバコを買いに行った、のをよく覚えてるんですよね。僕は全然、なんか、それはいい思い出として、なんか、その時にちょっとお小遣いもらって、はい、ビックリマンチョコ買ったりとか、なんか。
そうですよね。わかる。はいはいはい。
なんかいい思い出として思う、ね、うんうん、あったんですけど。で、あとなんか、その、なんか飲み会に行ってるのを迎えに行く話あったじゃないですか。
はいはいはい、言ってましたよ。母親が。
あれも僕なんか似たようなエピソードあって。
はいはい、はい。
なんか飲み会じゃなかったけど、なんかパチンコ屋みたいなところに迎えに行ったな、みたいな。
はい。我が家はパチンコ屋も、はい。麻雀も、迎えに行っておりました。はい。
なんかそういうのがすごく、なんか、まあ多分南九州の親父ってそういう感じなのかなっていうのが。
いや、そうかもしれないですね。そうそう。あの頃のね、パチンコ屋なんかタバコでモクモクしてますから、なんかね、子供が入ってって親父を探しに行くんだけど、タバコモクモクの中探してて、今だと考えられないですよ、本当に。
うん。
はい。
で、あのエピソードの最後に、クリスさんが親父さんの名前を呼ぶんですよね。
あ、そうでしたっけ？
そうなんですよ。で、その名前が僕と同じ名前なんですよね。
本当だ
僕、持原義久って言うんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
で、なんかもう、なんか、ちょっと、ドキッとしたっていうか、あれを、あのエピソード聞いてるときに。
はいはいはいはい。
こんなことあるのかと、まあ、異国の地で、ちょっと思ってた。
遠い異国の地でね、何かの縁を感じて。
ちなみに、こう、持村さんのその、ヨシヒさんの漢字はどの漢字ですか？
ああ、自由の優に、
はいはい。
和尚さんの章ですね。
和尚さん、あ、なるほど。それでヨシヒさんなんだ、はい。うちの親父はですね、なんと、恐れ多くも、島津ヨシヒさんの、義理人情の義に、
うん、
なんだ、旧、久しいの、旧
ですかね。久しいの、ほう、意見旧、
ほう。ヨシヒさん。鹿児島だと名君として名高い将軍の将軍でお殿様の名前を取ってるという感じですね。よしさ、ああそう、なるほど。いや、じゃあなんか本当なんかあのエピソードを聞かれた時はなんかすごくへー、なんかこう親近感というか思っていただいた感じなんですかね、あれ。
うん、そうですね。なんかグッとくるものがありました。
ああ、嬉しいですね。嬉しい。
へー、やっぱり九州のおやじさんはやっぱあんな感じなんだ。
うん。だって長山さんのお父さんとかなかったですか、そういう。
うちはまあタバコ買ってきてはたまにあったけど、そこまで飲んでもいなかったしな。そういう家庭があるっていうのはまあ知ってはいてましたけど、うちは感じそういう感じじゃなかったですね。むしろ自営業でずっと働いてて家にいないみたいな、そういう感じの、はいはいはい、
あ、
印象の方が強いかな。あまり家にいないみたいな。
あの頃の親父って基本家にいないですよね。
そうかも。だから仕事って、まあ言ってたけど、もしかしたらね、普通に飲みに行ってることもあり得ただろうし、うん、今考えてみたら。
まあ、ね、仕事に行くか遊びに、自分の遊び家をしてるかで、まあなんか家のことをするっていう概念が多分あの時代の、その父親にはなかった。
基本的にはないと思う。それはそういう時代だったかもしれないですね、確かに。あ、
なるほど。
いやいやいや、
なんかそうか、持村さんは女子久なのか、なんかもう親戚ですね、うん、私。
やっぱそうですね。なんかあのエピソード聞いて、なんかもっと親孝行しなきゃなと思いました。
そうです。
あ
れ嬉しいですね。なんかそういう感想を持っていただけると。
うん、
はい。あれが1年前ですからね。1年ちょっと前か。
そっか、うん、もう経つのが1年以上。
そうです。
早いですね。
あっという間ですよ。はい。なるほど。ということで、まあ、おっさん FM をちょっと聞いていただいたきっかけとか、その辺はなんかそういう感じということですけども、さっきちょっとお話を聞いた、そのスウェーデンに2013年からもいらっしゃる、12年とか、いらっしゃるということで、なんかそのきっかけというか、移住のきっかけはなんかあったんですか？
そうですね。もともと2013年にこちらに来た時には、まあ日本の企業で働いてて、で、スウェーデンに、まあ子会社みたいなのがあるので、まあそこに出向みたいな形で、初めは来ることになったんですよ。で、まあ任期が2年って言われてまして、で、まあそれが延長して3年になったんですけど、結果的に。で、2016年のタイミングで、まあ、日本に帰ってきてくれっていう、もう任期が切れたっていうタイミングで、まあ、ちょっといろいろ考えて、で、まあ、そのタイミングで、その会社、まあ、当時ちょっと申し訳なかったんですけど、辞めさせてもらって、他の会社に転職して、スウェーデンにいることを決めたと。
ほ
う。もともと海外に行きたいなって気持ちは強くあったんですか？
いや、それもそこまではなかったと思うんですけど、まあ日本にいた時に、まあなんか、ちょっとまあ海外で少し働いてみたいなとか、海外の人と一緒になんかこう英語でコミュニケーションしながら、なんか仕事してみたいなみたいなのはなんとなくあって、で、まあ、少しずつ英語を勉強し始めたっていうのはありましたね。
で、その、出向というか、スウェーデンに、それを公募みたいな、行く人みたいな感じだったんですか？
いや、そうではなくて、たまたま、その、アサインされたプロジェクトが、まあ、スウェーデンの会社と一緒にやるプロジェクトで、 で、そこで、まあ、日本側で、2年ぐらいそのプロジェクトに従事して、ちょっと忙しくなるから向こうに行ってやってくれっていうことで、こっちのスウェーデンに来たっていうのがきっかけでしたね。
じゃあなんかこう戦略的にこう将来絶対海外に行くからこうこうこういうルートでみたいなわけじゃなく、まあ淡々とこう仕事を進めていったら、そういうふうに任務というか、自分のお仕事として普通に行ったみたいな感じだったんですね、最初は。
そうですね。最初のきっかけはそうです。
で、そこからでもこう、じゃあまあ帰ってきてって言われたら、いや、ちょっとってなったわけですね。
そうなんですよね。まあ、ちょっと申し訳なかったんですけど、まあなんかこっち、スウェーデンで働いてる人たちを見るとすごい幸せそうだな、とか、うん、
へえ。
まあいろいろ考えて、で、まあ、スウェーデンに残れるんだったらの残ってみたいな、っていうことでちょっと転職活動をこっちで始めたっていうのがありましたね。
じゃあ実際に行ってみて住んでみていいぞ、こっちはいいなっていう風になったっていう感じなんですね。
そうですね。
幸せそうなんですか。
まあなんか同じ仕事を日本とスウェーデンでしてるんですけど、すごく楽に気楽にやってる感じというか
。
まあね、まあ朝9時から5時まで働いて、まあそこできっぱり仕事は終えて、まあ家族との時間を大切にしたり。
それはなんか国民性的な話なんですか？その、あまりこう残業して猛烈にやるぞ、みたいな。目標に向かってみんなで残業していくぞっていう感じじゃなくて、まあどっちかっていうと仕事は仕事、プライベートはプライベートで、家族は家族でちゃんとやろうぜっていう、なんか全体のその国のムードがあるみたいな、そういう感じなんですか。
そうですね、もう国のムードがもうそういう感じなんで、なんか個別の企業がどうとかいうよりは、もう国全体がそういう感じで、家族がとか本人が第一優先で、会社仕事はまあその次かなっていう感じ。
ちなみにその時に転職をされた会社で今も働かれているっていう。
いや、その後もう一回転職をしてまして。
あ、そうなんだ。
はい。今はまた別の会社で働いてます。
その2社ともスウェーデンの会社、その日本、もともとはその日本の企業の、で、スウェーデンの子会社に出向だったじゃないですか。でその2社とも、そのスウェーデンで転職された2社とも、スウェーデンの外、いわゆる、まあ日本から見たら外資の会社になるんですか？
そうですね。もう完全にスウェーデンの会社になります。
そういうことなんですね。そうだよね。そこ、ちょっとジャンプがあるよね。
なんか、その、まずそもそもそういう会社に転職って、まあ、どうやってやる、まあ転職活動ってどうやってやるんだろうな、みたいなのとかは、もう直で応募するわけですか？
そうなんですよ。それ私もその2016年当時どうやってやるのかなと思って、普通にあのリンクトインとかで企業探してとりあえず送ってみるんですけど、履歴書みたいなものを、もう全然受け取ってもらえないんですよね。
ああ、なるほど。
どこの馬の骨かわからんようなやつが送ってきてもで、結局その1回目の転職の時には、その当時一緒に仕事をしてた、まあ別の会社があって、で、そこの CTO とたまたまなんかの出張の帰り車で一緒に帰ることがあって、その時にちょっと今探してるんだけどって口頭で話して、で、面接してもらえることになったと。いう感じでしたね。だからまあ、知り合いづてみたいな感じで、面接までこぎつけてっていう感じでしたね。
その一緒に帰られた CTO の方は海外の方なんですか？
そうです。スウェーデン人です。
スウェーデン人。へえ。やっぱそうだ。やっぱこう人づてっていうのは
人づてがやっぱでかいね。
確実なんですね。
ああ、
まあそれはそうか。2社目はどうだったんですか？それで最初の転職をして、その後、はい、今の会社もそんな感じなんですか？
いや、それは全然違ってですね、2社目は普通にリンクトインからあのリクルーターみたいなのから、こういう仕事あるけどあの面接受けないかっていうのをもらって、たまたまちょっとその募集要項がちょっと気に入ったので、まあそれでそのリクルーター経由で面接 させてもらったって感じですね。
ああ、じゃあ、スカウトメール、メッセージみたいなのが来た感じ
ですね。そうです、そうです。そんな感じです。
面白い。
ああ、なるほどね。面白いね。
ね、面白い。まあ僕は海外で転職活動することは多分ないと思いますけど、なんかどうやってやるのかな、単純に知りたかったんで。
これでもそのビザの タイムリミットとかそういうのもあったわけですか、当時。
ありました。結構やばかったんですけど、なんかその2016年に転職したときに、なんかその、まあ、ちょっと今の実情はちょっとわからないんですけど、当時はですね、その外国人を採用するにあたって、その、スウェーデンの企業は、その個人に対して4つの保険に入ってないといけないっていうルールがありまして、で、転職して2年ぐらい経った時にですね、その僕の労働の、なんて言うんですかね、委任許可みたいなやつの更新のタイミングで、それをチェックしてたらですね、2個入れてないっていう事実が発覚しまして、
はい、
でですね、ちょうどその時同じタイミングぐらいで、まあこっちの新聞でそれが原因で国外追放されたっていう例がニュースに上がってたんですよね。
ドキドキしますね、それかなり。
そうなんですよ。で僕も同じ条件に当てはまるなということで、ちょっと危ないタイミングがあったんですけど、まあそこはですね、まあその当時働いてた会社の社長と移民局で話し合ってですね、すぐにまあ手続きするから、まあなんとかゴニョゴニョっとしてもらったっていう経緯があって、はいはいはい、で、そうですね、2013年だから5年後の2018年に、永住権っていうのが取れたっていう形でした。
永住権もある。なるほど。
はい。
スウェーデン自体はどうなんですか？その海外の人の受け入れ状況というか、その、例えばアジアの人とかが結構いるんですなのか、あんまりいないですなのかでどういう感じなんですか？
いや、一時期すごい移民をたくさん入れたので、で、それで、まあ、社会が、まあ、むちゃくちゃになったじゃないかと思う人たちも一定数いて、まあ、ちょっとアメリカと状況は似てるのかなっていうところはあるんですけど。
まあ、確かに。まあ、結構世界的にそういう流れはね、うんうんうん、どの国でもちょっとありますもんね。ね、うんうん、
ちなみに、私、チリが、おっさん FM でもちょく言ってて、チリがそんなに強くないんですけど、スウェーデンというと、なんかこう、有名なものというか、まあ、例えば何でしょうね、エジプトだとピラミッドとかってありますけど、そのスウェーデンだとなんか、こう、これですみたいなってなんかあるんですか？
クリスさんどういうイメージなの？
スウェーデン？
うん。
スウェーデンは、スウェーディッシュポップ。
なるほど。
これは何かっていうと、僕は妻がスウェーディッシュポップを昔聞いてたんですよね。ジェリーフィッシュだっけ？確か違ったかな。すいません。
あまり言うと。カーディガンズとかですね。
カーディガンズとか。
はい。スウェーディッシュポップ。
入りましたもんね。
あとはなんだろうな。なんか、こう、気候が良さそうみたいな。
そうですよね。夏の気候は非常に良くて、うん、今もまあ、今これ収録しているのが8月20日の今3時50分ぐらいですけど、
うんうん、
まあ20度ぐらいで晴天って感じですね。
20度。
20度
マジか。昼間36度。
その1年間の中で言うと、その寒い時、暑い時で言うと、こう何度から何度ぐらいの幅があ るもんなんですか？
僕が住んでるのは割とスウェーデンでも南部の方なので、そんなに冬でも寒くはならないんですけど、だからまあマイナス5度ぐらいが一番低くて、一番高い時で30度ぐらいがマックスじゃないですかね。
マイナス5度まででも下がるんだね。
ね。
まあでもそれは本当になんか冬の、真夜中というか、朝方というか、そういうタイミングでそこまで行きますけど、そうじゃなければ、そこまで凍えるほどではないですけどね。
四季みたいなのはあるんですか？四季。
四季はありますね。ただ冬が長い 印象ですね。
うん、
もう今の時点で、ちょっと秋っぽくなってきたかなっていう感じはありますし。で、夏は、非常に夜が長いんで、夜10時、11時ぐらいまで明るいという感じですね。
あ、
そっか。で、逆に冬は夜が長いっていうことなんですね。
そうなんですよ、うん。だから夕方3時ぐらいになると、すごく暗くなって、でもそっから真っ暗っていう感じに。
え、3時ぐらいからですか？
はい。
あ、そう。
夕方3時ぐらいから、はい、そうですね。
全然違うな、その辺はね。面白いね、
うんうん。まあ、サマータイムみたいなのもあるんで、まあ、その切り替わりのタイミングで一気に時が進んだり戻ったりっていう1時間があるんで、
まあ、
それをより強く感じるっていうところはあるかと思うんですけどね。
なるほどね。なるほど、なるほど。スウェーデン、北欧ですね。北欧は、あれですよ。ワウワウでよく北欧の国が作ったミステリーとか、の映画とかをやってたりするんで、なんかそういう印象も私はあります。なんかちょっとこう、うん、ちょっと伝わらないかもしれませんけど、はい。
僕は
ちょっと僕はちょっと存じ上げないんで、その辺ちょっとチェックしようと思いました。
はい。
これスウェーデンで一番お世話になってるのは Spotify。
あ、Spotify はスウェーデンなの？
うん。
そうです。
うん、
え、あ、そうなんだ。
はい。
スウェーデン初。
そう。
の
スウェーデン初
の、
まあ、スウェーデンに本社がある。
ほう。
うん、企業ですね。
他になんかあります？スウェーデン初の。
まあ、イケアとかですかね。
イケアとか。
あ、イケア。はいはいはいはい。
うん、イケアとか、なんだ、H&M って書いてあった。
あ、H&M。
うん。
あ、マインクラフトもそうなんですか？
あ、そうだそうだ。
あ、そうですね。はい。
うん、
あ、エリクソン。
あ、ね、あ、はい、そうだ。うん。
へえ。
結構、
そうな、
結構知ってる企業多いっすね。
いっぱいありますね。
うん、
まあ。エリクソンなんかは僕の住んでる町に会社がありますね。まあ、だいぶ縮小はしてますけど。まだあります。はい。
食べ物とかどんな感じですか？そのスウェーデンだと、スウェーデン料理、普段はこう、スウェーデン料理とか食べてるんですか？
料理ね。
ああ、まあ、その、レストランで食べるときは、まあ、スウェーデン料理食べますけど、まあ、家で食べるときは、まあ、普通に野菜は、まあ、日本と同じようなものが買えるんで、うん、まあ、自分で日本食を作って食べたりはしてますけどね。
うん、
日本の料理、
スウェーデン料理、あ、スウェーデン料理って
何、
例えば。
何が有名なんだろうね。
やつなんだ。
まあ、一番有名なのはやっぱミートボール。今ちょっと、リンゴンベリーっていうちょっと、甘酸っぱいジャムが添えられてるようなもの。まあ、イケアとかに行ったら食べれると思うんですけど。
はいはい。
まあ、あれが一番有名かなと思いますけど。あとは、ヤンソンさんの誘惑とかいう料理があって。
かっこいい料理。かっこいい料理名なんだ。
ヤンソンさんの誘惑。
誘惑？
ヤンソン誰？
ヤンソンさんの誘惑。
何なん、ヤンソン。ヤンソンさん何なんですか？
まあ言ったら、まあグラタンみたいなものなんですけど、まあポテトグラタンに近い感じかな。
あ、これか。
うん、英語だと、ヤンソンズテンプテーション。
そのままです。そのままですね。
うん、そうです、そうです。
へぇ、
ヤンソンさん考えたのかな、これ。
ね。
ヤンソンさん。うん。ちょっと経緯までは知らないですけど、まあ大体そのスウェーデン、大体みんなが集まる、まあその家族が一斉に集まるときってクリスマス。で、まあ夏のちょっと前のミッドサマーっていうその2回が、まああとはあれですかね、4月のポスクと呼ばれる、まあキリストのイベントの時に家族が集まるんですけど、大体そのタイミングで、同じような、その、ヤンソンさんの誘惑であったりとか、ミートボールであったりとか、まあそういう料理を食べるっていうのが、まあ習慣ですね。
なるほど。先ほどそのなんか日本食を作るのに、割と日本で手に入るような野菜は大体は手に入るっていうお話があったと思うんですけど、それはもう、もう大体似たような感じなんですか？その、なんかキャベツがでかいとか、ちょっと、じゃがいもがちょっと、 日本で買うと違う種類だみたいなのも特になく、だいたいまあこんなもんかなっていう。
いや、なんか全体的に大きいイメージはあるね。まあキュウリとかもちょっと大きかったり、ナスとかも大ぶりだったり、
はいはいはい、
まあズッキーニも大ぶりかな、日本のに比べるとっていう感じはありますけど、
味はでもそんな変わんない感じなんですかね。
まあ日本のものの方が味が濃いくて美味しい気はしますけどね。まあ、ただジャガイモとか玉ねぎとか、
うんうん、
その辺はあのこちらで取れるものもすごく美味しくて、まあホクホク甘いジャガイモが食べれるんで、
いいですね。
あれはどうですか、あの肉魚系はどうですか、魚とかどうですか。
いや、魚の種類は少ないと思います。
あ、少ない、
あ、そんな食べないんですか、はい、でも海近いじゃ近い。
そうなんですよ。でもあまり生の魚を食べる習慣はなくて、まあスーパーとかに行っても生で食べれるものはだいたい手に入るのはサーモン。
あ、サーモンはね、
それで、たまにマグロも売ってますけど。それぐらいですね。
あ、でもサバとかそういうのはあんまり食べない。
生では食べないですけど、あの冷凍のものとか、あの、調理して食べれるものは売ってたりします。
へー。海近いからね、なんか取り放題みたいなイメージあるけど、そうですね。まあ、取り放題っていうか。
取り放題かわかんないけど、まあ結構食べてそうなイメージが ね、ありましたけど、うん、いや、いいですね。スウェーデン、やっぱ海外で、やっぱ住んだことがないから、
やっぱ食べ物、ね、いろいろ想像しちゃいますよね。
うん、想像しちゃいますよね、うん。うん。あれはどうなんですか、その、なんか娯楽とか、まあさっきあの、おっさん FM で、紹介したようなその本とか映画は、まあ、チェックしていただくみたいな話がありましたけど、どうなんだろう、まあ、映画とかはやっぱ基本配信で見られます、それも映画館とか行かれます。
あ、映画館も行きますし、配信、まあうちはネットフリックス、アマゾンプライム、
うん、
まあ、その辺で見てますね。
そもそもスウェーデンは英語が基本公用語なんですかね。
スウェーデン語ですね。
え、スウェーデン語なんだ。なるほど。
はい。
じゃあ、映画を見に行くと字幕はどうなってるんですか？
映画によりますね。あの、スウェーデン語字幕になってるものもありますし、
うんうん、
あの、英語字幕になってるものもあります。
スウェーデン語で喋った、スウェーデンの映画は、だから英語字幕になってるみたいな、そういう感じなんですかね。そういうことでもないのか。英語字幕ってことは、英語話者が対象になってるってことを、
英語字幕は英語話者が対象になってますね。はい。とか、まあ、日本のものだと英語字幕。もしくは、よっぽど売れたものだったらスウェーデン字幕になってるものもありますね。ただ、まあ、スウェーデンってすごい小さな国なんで、まあ、人口も1000万人ぐらいしかいないんで、まあ、そこにどこまで その映画会社がお金をかけてくれるかっていうところによりますね。
いや、これはあれですよ。その将来の日本が直面する問題ですからね。今人口減ってますから。なんか、日本に向けて吹き替えとか作ったりしてますけど、どっかのタイミングで採算取れなくなって、そういうこともやってくれなくなるんだろうなとちょっと思いますよね。
確かにね。今はいいけどね。うん、基本的には英語で見るみたいな感じ。いや、スウェーデン語がわかるのか。スウェーデン映画っていうのがある。
スウェーデン映画もありますね。まあ、スウェーデン語は、まあ、わからなくはないんですけど、まあ、そこまで流暢に喋れる、そこまで聞き取れるわけでもないので、まあ、日常生活ぐらいならなんとかぐらいのレベルで、まだまだ、
あの、
これ、まだ勉強しないとなっていうところですね、今のところは。
で、お仕事は基本英語メインになって。
そうなんですよね。今働いてるのは割と、まあ、その、スウェーデン企業ですけど、まあ、世界中にあるような企業なので、まあ、基本は英語で、あの、やり取りしてます。
なるほど。すごい。でもそんな、まあ、わかんない。その、スウェーデン語が公用語ですっていうところで、あんまりそのスウェーデン語もわからないけど、そこに移住して働くぞっていう決意をされるのです。すごい。もう
なかなか
僕はできない。
なかなかのもんですよね、これはね。
うん。だから、日本に帰っ ていきたいなって思う瞬間とかはないですか、あんまり。
ちょくちょくありますけどね、その、うん、食事とか、
うんうん、
美味しそうなもの食べてんなとか。
その、たまに、うん、まあ、もちろんその、帰省というかね、永山さんと会ったように、日本にこう、戻ってこられて、ちょっと休日過ごされたりもしてると思うんですけど、そういう時に、行ってる場所とか、食べてるものとか、日本に帰ったらこれはちょっと押さえとくぞとかってなんかあります？
ああ、なんでしょうね。とりあえず、日本でしか食べれないようなもの、お寿司だったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういうところは絶対行けますね。あとは、やっぱりまあ、友人に会うのがメインになってくるのと、まあ、友人と家族ですね。
はい、
あそこにやっぱり時間を使いたいんで。
そっかそっか。
まあ、食事というよりは、そうですね。人に会うのが。
人と会うっていうのが。
人と会うか、うん。なるほど。
でもやっぱお寿司なんだね。
うん。
ラーメンとか行かないんですか？
ラーメン行きますね。ラーメンは行きます。
スウェーデンに、うん、日本食レストランというか、その日本の有名チェーンが出してるとかはないんですか？
ない。まあ、ないことはないんですけど、まあ、お寿司屋さんみたいなのは何個かあって、でもまあ、なんていうんですかね、日本人からすると、その、やっぱり、まあ、日本食は家で作るんで、まあ、なんか外のレストランで食べるときは、なんか違うもん食べたいな、とか思うんで、なんかそんなに日本食のレストランには行かないんですよね。
そうか、自宅でおおよそまかなえちゃうって感じなんです
ね。そうなん
ですね。日本食欲っていうのはね。
そうなんですよ。
いや、海外で暮らすって、すごい、すごいな。なんかすみません。僕は完全に海外にね、クリスっていう名字なのに、毎回言ってますけど、はい。なかなか。
いや、でもなんかため息出ちゃいますよね。はぁーって感じになりますよね。
いや、まあ、でも僕も、たまにっていうか、まあ、今でも、なんでここで働いてんのかなとか思うときが、ふとしたときに思いますよ。まあ、やっぱりその南九州から出てきたこの田舎者としては、はいはい、なんでこんなところにいるんかな僕って思うときはたまにあります。
そうなんだ。
そうあります。
面白い。
確かにそのスウェーデンの先ほどの気候の感じとか雰囲気を聞くと、その九州感はないですもんね。
全然ないですね。
そうですね。うん。逆方向っぽいもんな。その社会制度的にも逆方向っぽい感じするし。
逆方向なイメージだもんな。
うん。
確かに。
面白いね。
面白い。
うん。九州の反動じゃないですか。
反動なの、ね、まあ僕もね、九州のね、親父とか見て反動で、なんかその、ちょっとこう、令和っぽい振る舞いになってますから、そういうのも、まあもしかしたらね、あるのかもしれないですけど。それ
を求めてスウェーデンにっていうね。
うん、あれは北欧勝手になんかサウナとかがすごく有名なイメージですけど、そういうのは行かれたりします？
いや、僕はそこまで行かないんですけど、いや、ありますね。サウナ、公共のサウナ、海沿いにあって、で、まあ、そのサウナに入って、そのまま全裸で海に飛び込むみたいなところは結構いっぱいあります。
あ、そうなんだ。
それはその、はい、合法なんですか、その。
オープンスペース。
合法ですね。
へぇ、
パブリックバス的なポジションでそういうのが屋外というか、浜辺にあるみたいなイメージ。
はい。そうです。
それは男性だけなんですか、その全裸で。
いや、女性もです。
女性も。ちょっと、長山さん、はい、スウェーデン旅行を企画しない。スウェーデンサウナの旅をちょっと企画して。
行きたいんだ、そこ。
混浴ってことですか、それ、つまり。混浴ではない。
混浴じゃないんじゃない、うん、
混浴ではないと思うんですけど、まあ、海は繋がってますからね。
ああそういう感じな、距離感。
そういう感じか。ああ、おおらかなんですかね、スウェーデンの方が、つまりが。
うん。なんか感覚が違うのはありますね。まあ、ちょっとその辺は、その、なんか、普通にそういう会話をスウェーデン人とはそんなにしないんで、まあ、ちょっと、想像で言ってますけど。
いやー、面白い。 長山さん、そんなに言ってたらもう時間があっという間にですね。
結構いい時間ですね、うん。
はい、なってしまいまして、前半はね、ちょっと、その、スウェーデンで働かれている、はい、持原さんの、
質問、
ま
あ、質問ばっかりしちゃいましたね、
はい。質問ばっかりしちゃった。
ね、スウェーデンどうですかっていう、ね。
どうですか、
やっぱ気になりますもんね。なかなかこう、周りにいないじゃないですか。その、まあ、アメリカの企業に勤めてる方とかは、比較的、まあ、業界的にも ね、やっぱ多いし、そういう経験をされてきたって方にも会うことはあるけど、
うん、
ヨーロッパか、まあ、北欧ってなるとだいぶ、
北欧はね、
いないなーってのはありますね、
うん。確かに。なんか勝手にやっぱスウェーデンってこう、なんか北欧っていうと、おしゃれみたいなイメージが僕の中であって、
うん、
おしゃれ。おしゃれ。
わかるわかる。
ちょっとおしゃれ違う。わかります。
でもなんかね、お土産とかいただいたんですよ、お会いした時に。やっぱりこうね、はいはいはい、こうパッケージとかも、ちょっと洗練されてる感じがやっぱりある。
ああ、うん、やっぱり。
あるから、多分、きっと街の雰囲気とかも、日本のそれとはまたちょっと違うんだろうなっていうのは、そこからこう想像したりとかしましたね。
はい。ちょっとね、ということで、まあ、まだまだ聞きたいことはあるんですけども、うんうん、まずは前半の、はい、ちょっと、持原さんのご紹介と、まあちょっとスウェーデンの暮らしぶりについては、この辺で。
はい。
はい。ということで、まあ、後半ね、来週の後半は、ちょっとこの趣味の話というか、長山さんと、ね、共通の趣味であるランニングの話とか、その辺の話をしていこうと思います。はい。はい、ということで、おっさん FM では、皆様からの感想やお便りをお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。